今日の礼拝は昇天者記念礼拝と定められております。この教会において信仰の交わりを与えられた多くの方々、天に召された多くの方々を思い起こしております。その印として私どもの教会の祈祷室の中に銅板にその名を記したネームプレートを捧げております。しかし私どもの家族や親戚の方々で生前親しい交際を与えられた方々はもっと多く広範囲に及んでいます。それらの方々は仏教や他の宗教によって葬られた方もいらっしゃると思います。確かにこの世を去った方々の葬りの形式は多様であると思います。他の国々の葬りの仕方もその国独自の文化を表し実に多様であります。さて今から聖書に記された多くの記事から二つの事例をまず取り上げてみたいと思います。今日の説教のテキストは創世記45章の4節から8節とフィリピの信徒への手紙2章の12節から14節であります。創世記45章の中には旧約聖書で有名なヨセフ物語が書かれております。ヨセフはアブラハム、イサク、ヤコブと続いたユダヤの族長の次の世代のものでありました。ヨセフは12人のヤコブの子供の11番目の息子であります。ヨセフは父のヤコブから人一倍可愛がられ偏愛をされていたと思われます。その様子をヤコブの兄たちは知ってヤコブを大変に、妬んだのであります。まあこれは世間にはあり得ることでありましょう。昔も今も。そしてついに兄たちによってヨセフはエジプトに売られてしまったのであります。実にこれは大変なことであると思います。しかし神の守りによってヨセフは次第にその才能を発揮しついにエジプトの宰相総理大臣となり飢饉に苦しむ父と兄弟たちをユダヤの地からエジプトに迎え勝手の仇を恩で返したのであります。創世記45章の8節、私をここへ使わしたのはあなたたちではありません、神です。ヨセフにとっては兄たちは憎んでも憎みきれない連中であります。エジプトにヨセフを売ったまさしく仇、仇であります。しかし最後までヨセフはそのことを恥じてはいないのであります。エジプトに来たのは神様の御心なんだ、神が導いてくださったんだ。このヨセフの告白に大変感動を覚えます。自分の苦い過去を 陽気に受け止めて、ヨセフは微笑みを持って回想しているのであります。ここに神のユーモアがヨセフの中に見ることができるのであります。もう一方で、新約聖書ピリピの手紙、第2章12節から14節、そこには、パウロはご承知のように、彼の生涯にわたって3回にわたり、小アジアの広域な範囲の町々に伝道をいたしました。その中で、フィリピの教会も建てたのであります。特に、フィリピの2章の13節。あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ、行わせておられるのは神であるからです。神である。パウロの激しいあの伝道旅行を支えてくださったのは、パウロ自身の力ではなくて、神である。神様なんだ。彼はそう告白しているのであります。創世記45章のヨセフ物語にも、パウロのフィリピ人への手紙の2章13節に書かれたパウロの告白も、主人公は神なのだ。そう告白しています。不思議にその点においては共通をしているのであります。そこで、まずヨセフ物語やパウロの生涯を紐解くにつれて、私たち自身もまた彼らと同じように、この小さな器をそのように導いてくださったのは、私の功績では全くなく、神である。そのことに、全身全霊をもって、アーメン、告白するものであります。そのことは皆さん、お一人お一人にも共通していると思います。私たちではなく、神の御心によって私たちはそのように導かれた。しかし、実際に帰り見て、皆さんお一人お一人にとって自分の人生はどのようなものであるかと告白されるでしょうか。それが今聖書の問いであります。ある人は自分の力で自分の人生を築いてきた。そう思っている方も決して少なくはないでしょう。ある意味ではそれは確かなことです。しかし辛いこと、悲しいことを思い起こすとめいってしまう。ラッキーなことが起こると反対に有頂天になってしまう。それが私たちの実態ではなかろうか。しかし、ヨセフ物語やパウロの聖書の記事を聞いて、私ども一人一人もその人生を導いてくださったのは神です。良きにつけ、悪しきにつけ、そのようなことを私たちは告白することを許されておりますし、そのように告白することは大きな喜び、祝福であります。こうして考えてまいりますと、改めて気づかされることがあります。実際にそうしたゆとり、ユーモアを作り出すのは簡単なことではない。自分で作り出そうとするとぎこちなくなってしまうし、他人のユーモアを聞いていると、そわそわして、かえってめいってしまう。 それを受け入れる余裕を失ってしまうのであります。私どもの生活の中で時に経験することではないでしょうか。改めて気づかされるのは、聖書の記事や主イエスの言葉や行いの中には果たしてユーモアがあるのかないのか。そして私たちもクリスチャンとしてユーモアや笑いを本当に知っているんだろうか。確かに世間にはそのような批評があるのであります。クリスチャンの方々は確かにお堅いけれども面白みが少ないのでは。こういう批判があります。日頃聖書に親しんでおります我々キリストや自身も聖書の中にある神のゆとり、ユーモアをほとんど理解していないのではないでしょうか。その点、ある人は聖書学者でありますが、次のように弁明しております。新約聖書の福音書は十字架の悲劇とその直前の出来事に特に重きを置いている。それは皆さんもお分かりでしょう。福音書の中心は主イエスの受難死である以上、ユーモアとか笑いについて語ることは非常に躊躇されるのである。その意味では、これまで聖書のユーモアや主イエスの笑いについて口にすること自身不謹慎である。そのように考えられてきた点があるのであります。また逆に、主イエスの受難や十字架の悲劇を常日頃聞かされているので、十字架の出来事が我々の平凡な日常性の出来事と同列に置かれて、格別感動を覚えずに聞き流しているのではないだろうか。いずれにしても、ユーモアは我々の人間性とはほど遠いところに行き着いてしまったのでありません。これがユーモアに関する悲しい結論ではないかと思います。そこで、もう一度原点に立ち返って、パウロの共に喜ぶというメッセージを読み直してみたいと思います。まず大切なことは、新約聖書の中心をなすのは、福音、喜びの訪れというメッセージであります。この喜びの訪れは、すでに旧約聖書においても、来たるべきメッシア、救い主による救いの日の到来がある。そのことを預言者たちは、その約束の中に見出しております。例えば、イザヤ書60章の1節2節、1160ページでありますが、起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかし、あなたの上には、主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。主ご自身、こうしたイザヤの予言に自分の活動を直接に結びつける。マタイの福音書の11章5章にありますように、五節にありますように、貧しい人には福音を告げ知らされている とお語りになりました。福音は神からの喜びが訪れば、まさに希望を失った人々を無気力から引き起こし、喜びと希望に満ちた存在に作り変えるものなのであります。三条の説教、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ、義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる。山上の上で主イエスがこのようにお語りになりましたときに、主の表情の中には喜びに輝いていた、そういうお姿であったのではないでしょうか。ですから三条の説教に続いて、マタイ五章の十二節には、喜びなさい、大いに喜びなさい、と繰り返し語られております。そこには、微笑みを持ったキリストの御姿が自然に溢れていたと思います。さらに、ルカ19章の1から6節には、皆様ご存知の主税人、徴税人ザーカイの物語があります。徴税人は、ユダヤの社会では大変毛嫌いされておりました。なぜなら、彼らはローマ帝国の手先であったからであります。おそらくそのことによってザーカイは特別の財産を蓄えたと推定されます。イエスが町に来られたとき、ザーカイはイエスがどんな人か見ようと思って、しかし背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。そこでザーカイは走って行って先回りをし、イチジクの木に登って主イエスを待ち受けていた。ところがザーカイを認めたのは主イエスであったのであります。そうしてザーカイに言われました。急いで降りてくるように、今日はぜひあなたの家に泊まりたい、そうザーカイに告げられたのであります。ザーカイは急いで木から降りてきて、喜んでイエスを迎え入れた。そう記されています。この出会いの中には、実にユーモアの雰囲気が漂っております。ザーカイの感激は、とどまるところを知りません。彼は、自分の財産の半分を貧しい人々に施すことを誓いますし、また、誰かから、何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。そう告白いたします。しかし、そこにいた人々は、あの罪深いザーカイのところに行って宿を取った。そのことについてイエスを非難したのであります。それにもかかわらず、この徴税人と食卓を共にする主イエスの口元には、きっと微笑みが漂っていたに違いありません。聖書の中には、イエスの微笑みかける眼差しをはっきりと伝えるテキストがあります。それは有名な富める青年の物語であります。これはマルコの福音書10章の21節に書かれております。この青年はイエスの弟子として服従する決意を持つことができなかったために、悲しみつつ 去って行かなければなりませんでした。その時主イエスは慈しみに満ちて彼を見つめた。マルコ10章の21節にそう記されています。この若者に注がれる主イエスの愛の眼差しに微笑みが欠けていたはずはありません。この青年との出会いの直前に記されている主イエスと幼い子供たちの話も福音書においては心温まる情景の一つであります。人々が子供たちをイエスのもとに連れてまいりました。賑やかな声がイエスの前に溢れてきたのであります。しかし彼らを押しとどめようとしたのは弟子たちでありました。主イエスに迷惑がかかってはならない、そうも思ったのでありましょうか。その時にイエスはこれをご覧になって憤り、子供たちを私のところに連れてきなさい、妨げではならない、神の国はこのような者たちのものである、そして一層積極的にはっきりと言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない、そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福された、そう書かれています。この時主イエスの口元には当然微笑みが広がっていたに違いないのであります。新約聖書の中にイエスが笑った、そういうことが書かれてはいないのであります。有名な神学者のカール・バートはイエスが笑ったと書かれていないことに確かにある種の疑わしさを感じることができる、そう言っております。しかしイエスを取り囲んでいる子供たちや周りの自然山川草木に対してことにご自分の存在やご自身の使命に対して確かに喜びが彼の苦しみを貫いて絶えずきらめいています。それは福音書を読む私たちに伝わってくる大いな事実であります。イエス・キリストは喜びについて語っただけでなく喜びを多くの人の中に作り出しました。人々は主イエスと出会い、心の重荷を取り除かれ、ほっと息遣いをしたのであります。当然のことだと思います。最後にパウロの場合でありますが、一体ユーモアはパウロにとって笑いはどのようになっていたんだろうか。一見見たところパウロにはユーモアなどがあるようには思われないのであります。パウロは冗談や気晴らしに対して自分の関心はありませんでした、そう考える聖書学者も決して少なくはありません。しかしよく観察すると決して彼はユーモアには欠けていなかったことが分かってまいります。西の西方教会に対して東方教会、それは東方オーソドキシーの信仰を持った教会でありました。そこには有名なイコンがあります。私もかつてロシア教会を訪問いたしましたときにいくつかのイコンを買ってまいりました。これらのイコンに描かれているこのパウロの姿というものがあるんでありますが、むしろ悲しみに満ちた病人らしい顔つきをしているものが多いと聞いております。パウロ自身、自分の健康に関しては 自分の体の中に一つの棘があると告白しています。これはコリント第2の手紙の12章の7節であります。それはそのために思い上がることのないように私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。大変これは深い意味合いを述べているのであります。キリスト教にユダヤ教から劇的にこの改心したパウロであります。私はそのことをよく知っております。しかしこのパウロの改心の後十数年の間、パウロは家のない放浪者の伝道として、伝道者に過ぎませんでした。彼が主イエスの恵みを伝えても、熱愛する同胞のユダヤ人の人たちには拒絶されました。そして、かつてパウロが迫害し、そして今はその仲間となった初代のキリスト者たちからは不信の目を持って眺められていたのであります。一見パウロにはどこにも言うものは、ユーモアはなかったかのように思われます。パウロはユダヤ教のパリサイ派の出身で、その議論ではラビの教師の教養に十分身につけておりましたし、それを縦横に駆使して福音を述べ伝えたのもパウロでありました。今彼の手紙はそのところとその時に応じて感情のさまざまな起伏が溢れ出ています。したがってパウロのユーモアは手紙の書かれたそれぞれの時とところに応じて確信に満ちた喜びから辛辣なジョークに至るまでパウロの心の動きに伴ってさまざまな表現をとっているのであります。彼は捕らえられて獄中に閉じ込められたとき、実はこの獄中からフィリピの人々に送った手紙が今日のテキストの手紙であります。喜びの手紙とも呼ばれるものであります。普通ならば捕らわれの身のパウロが獄の外にいる人々に力づけ励まそうと努めているのは普通であります。しかし彼は人屋の中からピリピの人に対して主において喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、そう伝えました。一体その秘密はどこにあるのでしょうか。それはキリストの十字架と復活によってキリストの勝利に対する確信こそが苦難の状況の中でもそれにもかかわらず微笑みを生み出す根源的な力であったのであります。ローマ書8章の38節には、私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主イエス、キリストによって啓示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。 苦を語っているのであります。この究極的な喜びから生まれるキリストだの自由、私たちのユーモアをキリストの恵みによって生かされている、私たちの信仰の自由の中にユーモアを生み出しているのであります。コリント第2の手紙4章の8節から9節を読んでみましょう。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。この言葉は実はここの教会の開拓伝道の最初にいろんな困難な問題にぶつかって私自身も憔悴しておりましたときに、オビリン大学に説教に伺ったのでありますが、あの時の学長先生がですね、この言葉を読んで励ましてくださいました。そうだ。福音によって私たちは決して行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、倒されても滅ぼされない。そういうものに変えられている。そのことを改めて確信させられ、心の中に大きな平和をいただいたことを思い起こします。パウロの手紙はピルビアもとよりパウロ自身のものでは決してありません。神の恵みによって生み出されたものであります。神の恵みに依存したものであります。このパウロの伝道者としての在り方は、彼が述べ伝えた人々が、現にあらゆるアジアの教会で持っている信仰の中に表されている。またその教会がですね、互いに励まし合って主の導きのもとに成長している。そういう姿の中にパウロはこの恵みをはっきりと見ることができたのであります。ですから誇る者は主を誇れ、そのように語りました。また主から推薦される人こそ適格者なのだ、そうも語りました。そこにパウロの伝道者としての人間としての誇りの秘密が読み取れるのであります。そしてそこにパウロのユーモアが溢れております。私どもの信仰生活、教会生活もこのように信仰のユーモアを身につけ、何事に対しても心のゆとりを持ち、恵みに応える、そういうものに日々成長していきたい、そう切に願うのであります。